ただいまから新約聖書ヨハネの福音書21章15節から19節までを通して主の愛に追い出され、と題して池田伝道師に聖書から証言をしていただきます。3年前、私が伝道師として初めてこの教会で語ったこの聖書箇所は、ヨハネの福音書第1章でした。1章39節とその前後にありますが、来なさいと主イエスに呼びかけられ、ついていった人たちがいました。イエス様についていった一人であるアンデレは、自分の兄弟シモンをイエス様のもとへと連れて行きました。イエス様はシモンが将来どんな人になっていくのか見通しがついていて、ペテロというこのあだ名をつけられたわけですが、ただその時ペテロの言葉は何も出てきません。今日取り上げているのは同じこのヨハネの福音書の最後の章です。ここにもペテロとイエス様が登場しています。出会いの場面よりぐっと親密なやりとりが描かれています。弟子として3年間共に過ごした間柄がこの終わりの会話に描かれています。出会った時より、この第一章の出会った時よりお互いの心の深いところに届く言葉のやりとりがあったんです。ペテロは他のどの弟子たちよりも熱い人でした。弟子たちのリーダー格で誰よりもイエス様を慕い、どこまでもついていこうという、そういう意気込みがあらわになっています。マタイの福音書16章でイエス様が弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねますと、弟子たちの代表として答えたのはペテロでした。あなたは生ける神の御子キリストです。そう信仰を告白します。ペテロは大胆な言動を表す、自信家でありました。イエス様が十字架刑へと向けられ、いよいよ捕らえられるというその時、弟子たちはイエス様のもとから逃げてバラバラになってしまうと、イエス様ご自身が告げられました。その時ペテロはどう反応したか。自分だけは違うぞ。強気でした。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。ペテロには自信があったんです。命を懸けてでもイエス様から離れることは絶対にしない。ところがそのペテロが、あなたはイエスの仲間でしょうと尋ねられた時、正直に答えることができなくなってしまったのです。そんな人は知らない。同じことを3回尋ねられ、3回とも自分はイエス様とは関係ない、そんな人は知らないと嘘を言ってしまうのです。イエス様が予告していた通り、そこで鶏が鳴きます。ペテロはハッとします。あれほど熱い思いで命がけでイエス様についていく、絶対に離れないと誓った自分の信仰はこんなに脆かったのか。イエス様に従う自分はなかなかすごいぞと、そんな誇っている、その誇りはたちまち消え去ってしまった。ペテロは 激しく泣きました。なんと自分は情けないことか。ペテロは打ち砕かれたのです。15節、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？先頭になって他の弟子たちよりももっとイエス様を愛すること、実践していたペテロのこと、誰よりもイエス様が知っておられました。イエスなんて知らないと3度も否定したあの出来事もイエス様は知っておられます。ペテロ自身もあの自分の不信仰があらわになったシーンが今にもよみがえってきそうです。落ち着かなかったでしょう。イエス様が十字架にかけられる前のことであったなら、ペテロは自信たっぷりに答えたでしょう。あなたを愛しますときっぱり言ったでしょう。しかし今度は様子が違います。あなたを愛しますとストレートに言うのを避けて、私があなたを愛することはあなたがご存知ですという表現を選んでいます。謙遜な表現です。遠慮してへりくだっているというより、自信が打ち砕かれて、もはや自分を誇ることができなくなっていたからです。自分のうちにあるその愛を評価するのは、自分で評価するのはやめよう。イエス様に認められればいい、そう悟ったのでしょう。お前は愛のない人間だと周りの人々みんなに言われたとしても、このイエス様だけ、イエス様だけがこの自分のことを分かってくれればいいのだ。イエス様はもう一度ペテロに聞きます。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロは同じ答えを繰り返しています。同じ質問が二度繰り返された。ペテロとしては、イエス様が入念に問いかけてきたな、と思ったでしょう。二度同じ答えを出せばもうこの問いは終わるだろうと、そう思ったかもしれません。ところがもう一度同じ質問が来るんです。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？同じ質問にはもう二度も答えているのに、三度目、また同じ質問が来れば、うんざりするのは無理もないことであります。ペテロは、イエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めて、イエスに言ったとあります。三度、同じことを尋ねてくる。これは、ペテロが3回イエス様を否定したあの時のことを思い出さずにはいられない、そのはずです。ペテロにとっては思い出したくない不信仰の自分の姿です。3度目も私を愛するのかと問われたんです。鶏が鳴く前に3回イエス様を否定したあの時とは違う自分に生まれ変わった、 生まれ変わったんだ。新しくなった自分、信仰が強くなった自分、それを皆の前で見せることができれば、まあ、人々にはそれで通用するでしょう。ああ、あいつは変わったな。あの時のような弱い信仰じゃない。立派な信仰になったと認めてもらうことができるかもしれない。しかしペテロは周りのみんなから認められるような急激なその信仰の成長があったわけではありません。いや、むしろ信仰の弱さがあらわになってしまった。情けない自分を嫌ということを見せつけられた。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは、私があなたを愛することを知っておいでになります。三度目に答えたペテロはこう感じていたでしょう。私がイエス様を愛することは、イエス様、あなたが分かってくださっていますよね。イエス様、あなたのような大きく深い愛は、この私にはありません。小さな愛にすぎません。それでも私はあなたを愛します。こんな自分でもイエス様なら分かってくれる。イエス様は主を否んだペテロ、見放さなかった、見捨てられなかった。イエス様の懐の深さをひしひしと感じていたのでしょう。イエス様はペテロに新たな召し、新たな証明を与えられます。あなたは私を愛するかと尋ねられ、はいと答えたペテロに対し、イエス様は私の子羊を飼いなさいと言われます。同じ命令が繰り返されます。私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい。表現は微妙に異なりますが、3回ともその羊を飼う、子羊を牧するという同じ召し、同じ証明を与えています。私を愛するというなら、キリスト者の群れを養いなさいという命令です。イエス様はここで私の羊と言われます。ペテロに向けてあなたの羊とは言われなかったのです。イエス様はもうすぐ天に帰られ、そしてペテロが残される、その残されたペテロが羊を飼うわけですが、ペテロ、その羊たちはあなたのものだとはここでは言われませんでした。私の羊、イエス様の羊であります。イエス様が所有される人々を牧しなさい、養いなさい、そう命じられたのです。あなたは私を愛しますか、イエス様を愛しますか。この問いにはいと答えたペテロに対し、イエス様はすぐさま私の羊を飼いなさいと返された。このやりとりから読み取れることは何でしょうか。イエス様はペテロに、イエス様あなたを愛しますと口先だけで終わらせなかったということです。私を愛する、イエス様を愛するというのは、私の羊を養いなさい、 羊を飼うことを通して私の民を愛しなさい、そうしているのです。今聖書の中では使徒の働きを読み進めているところです。使徒の働きにおいてペテロは、あらゆるところへ出て行って福音を述べ伝えていきます。異邦人宣教で大きな役割を担いました。イエス様の羊、主の民をそうやって牧師、愛することをこう実践していきました。ただ福音を述べ伝えた、主の民を養った、その使命を果たせたから、その見返りとして平安な最後を迎えたということではありませんでした。ヨハネ21章18節の後半から19節前半、しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こう言われたペテロは自分の死に方のことを言われているとは気づかなかったでしょう。その後聖書には出てきませんが、ペテロの最後は十字架刑であったと言われています。イエス様に呼びかけられ、その時は漁師でしたが、持っていた商売道具、魚を取るための網も、魚を取るための時間も、キャリアも、何もかも捨てて、イエス様についていく生涯を送ってきた。行き着いたところは、イエス様と同じ死刑であった。信仰の全くない人から見れば、なんと愚かなことか。イエスという男に騙されて、最悪の人生の結末を迎えてしまったのではないか。そう見られてしまうところです。キリストを信じて従う者は、キリストの苦しみをも味わうのです。もちろん救われた喜び、それは大いにあります。主から受ける恵みがたくさんある、たっぷりある。その一方で、この世に生きるキリスト者、キリストを信じていても苦難があります。行きたくないところに連れて出されることがあります。それは無意味に苦しんで無駄な死を遂げるためではなくて、この全世界を治めるこの主の栄光のためであります。すでにイエス様はペテロの最後を見通しておられました。それでも主はペテロに命じられます。私に従いなさい、私を愛するというなら最後まで私についてきなさい。私の羊を飼いなさいと3回も繰り返し、さらに終わりまで従順であるようにとこう命じた。このことは3回主を否んだタコの失敗を責めているのではないんです。イエス様はペテロを憐れんで励まして後押ししているのです。シモン・ペテロ、あなたはもう過去の過ちにとらわれる必要はない。その罪は背きは私が 許した。私はこれからあなたを私の羊を牧する人として、私の民を愛し養う人として、また私を愛する人としてあなたを使わすのだ。こうして新たな使命が与えられたのです。私がこの最大寺キリスト教会で学んできたこと、それは神を愛せよ、そして隣人を愛せよ、この命令に具体的に応えるということです。主を愛することと人を愛すること、2つ挙げましたが、この2つを分けて分離して行うのではなく、主イエスの、イエス様の体である教会を愛することによって主を愛し人を愛する、そのことを具体的に表していくのです。赤井先生からは、信徒の群れを養う働きを学ばせていただきました。西村先生も、また兄弟姉妹からも多くのことを学ばせていただきましたが、中でもこの赤井先生から、牧会としての心得、特にこの施設管理、その心得を特に教えていただきました。牧師がここまでやるのかと驚くこともありましたが、先生自らこう体を動かされて、街道とその周辺の、その整備をしておられ、またそのやり方、その手順教えていただきました。もっとも今の第二教育館、またこの第一教育館もそうですけれども、剣道したその当時の写真、その建設中の写真も見せていただきましたが、それらを見ると教会員の皆さん、自らの手でその街道を立て上げてこられたということがよくわかります。私はこの教会の歴史の長い歴史の中で3年という間に、奉仕したに過ぎませんが、先に天に召された方々も含め、牧師も、また信徒の皆さんも、文字通り献身してこられた、身を捧げて仕えてこられたということを本当にご実感してきました。この教会を愛し、汗を流して街道を立て、また整え、時間を割いて子供たちを教育し、また大人も教育し、家庭集会や恋の庭や、さまざまな活動、伝道、また高齢の方々、弱さを覚えておられる方々のケアをしたい、本当にあらゆることで仕えて来られて、そうやってこの今の教会があるわけです。見える奉仕ばかりではありません。陰で毎日教会のために祈っておられる方々、精一杯の献金を捧げておられる方々、見えるところ、見えないところで、それぞれが献身的に奉仕を、働きをされておられます。信徒を含む献身者の大勢いるこの教会にあって、私はこの3年間伝道師として奉仕をしてきましたが、時折自分が足りないところがあるのでは、 十分な働きができなかったのでは、何かこう責められている気がしていました。他の仕事を持ちながら平日夜、まあ、遅くまで奉仕をしたり、また休日もなくこの教会に仕えておられる信徒の方々がおられる、そんな中で私はどれだけ貢献してきたのか、いや、どれだけこの教会を愛してきたのか、そう問われたのです。朝、咲いている花に水をあげるということを私は習慣としてさせていただきましたが、まあ、その際どの花にもどの草花にも水がちゃんとかかるようにしてはいますが、ところどころ水が十分にかかっていない、あげられていないという時があります。花が元気をなくしてしまう、そんなことが時々あります。まあ、目立つ花というのはしおれるとすぐ分かりますので、あ、水が足りなかったんだなということで水をあげたりします。ところが目立たない草花というのもあります。物の陰に隠れている場合もあります。目立たない草花に水が行き届いていないことが時々出てしまう、またあげるのを忘れてしまうということも時々たまにですかあります。そこで私は思いました。水を必要としている草花があるのにそれを無視しているのではなく、ケアを必要としている羊がそこにいるのに素通りして何もしていないのではないか、命の水を注いで、その水を受けた人、救われる人がいるのに、伝道を怠ってきたのではないか。自分の至らなさを覚えるときに、教会愛が足りないのではないか。教会を愛するその思いがないのでは、不足しているのではないか、そんなことを問われました。あなたは私を愛しますかというイエス様の問いかけは、私にとってはイエス様の羊の群れ、教会を愛しているのかという問いと同じです。はい、私はあなたの教会、イエス様の教会を愛します、そう答えたいのです。しかし自分の内にある、自分の内にある愛が、教会への愛が足りないことを見せつけられると、自信を持ってはい愛しますと言えなくなってしまうのです。打ち砕かれたペテロを福音宣教へと押し出したその力は何だったのでしょうか。もう自分のうちには他人から見ても明らかな愛はない、主だけが分かってくださるちっぽけな愛だけ、この程度では何もできないのではないか、まあ、そんなペテロがこのうちあらゆるところへ出て行って福音を述べ伝えるのです。その原動力がどこにあるのか、それは過去の失敗を覆う主の愛でした。ペテロと対面しているイエス様の言葉にもその愛は現れますが、イエス様はその前に十字架にかかって命がけの愛をすでに示してくださっていました。もうあなたの罪は許されたのだよ、 は私が覆いかぶせたよ。あなたが私から逃げたこと、そんな人は知らないと言ったことも、もう許したのだよ。過去のことはいい。これから私はあなたを使わすのだよ。主の憐れみが、主の愛がペテロの背中を押しています。大丈夫だ、行きなさい。私はあなたに使命を与える。私の羊、主の民を愛し養うのだ。イエス様はペテロを後押しし使わせたのです。1年ほど前に私はこの言葉をいただきました。私の羊を牧しなさいという御言葉です。この御言葉をもって、この度教団理事会からの転任の要請を受け入れることにしました。本当のことを言いますと、そのままずっとこの最大臣に残っていたい思っています。本当です。ここに残っている方が私も、私の家族もその方が楽でしょう。楽しいです。関わりのあるサムエル国際キリスト教学園最下の児童生徒たち、彼らを思うと離れたくないし、ずっとここにいたい。皆さんと一緒に礼拝をし、交わりをし、とどまっていたい、そう思います。それでも主が私に新たな使命を与えておられる、そう信じています。私に従いなさい、この命令に応えていきたいのです。この春就職したり進学したり引っ越したり、新たなスタートを切るという方もおられるでしょう。その一方で今までと変わらないという方もおられるかと思います。環境が変わっても変わらなくても、イエス様が私たちに与えられる使命があります。全力で主を愛しなさい、隣人を愛しなさい、そこに行き着きます。ペテロにはイエス様の羊を牧しなさいと新たな使命が与えられました。牧師には牧師としての使命があります。信徒には信徒としての、教会の教会員としての使命がそれぞれあります。主を信じて従う人は全力で主を愛し、人を愛します。しかし自分のうちには愛がない、自分はダメだ、落胆してしまうことがあります。そんな時、憐れんでくださる主が励ましてくれます。大丈夫、あなたの罪は許された。私があなたの過ちも、またこれから犯すであろう罪、背きも、すべて十字架で解決したよ。私はあなたの弱さを知っている。十分、すべて知っている。弱さのあるままで生きなさい。主の愛の手が私たち一人一人の背中を押しています。さあ行きなさい、私があなたを使わそう。私たちが主を愛する前に、まず主が私たちを愛してくださった、 命がけで私たちを一人一人愛してくださった。その主の愛が私たちを励まし、使命を果たせるように後押ししてくださるのです。最大のキリスト教会、すべての主の教会が主の愛で満たされ、感謝して歩んでいけるようにと願います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私を愛しますかと問われ、はい、私はあなたを愛しますと答える。けれども自分のうちには愛がない、主を愛せない、人を愛せない、そんな自分に向き合います。主は私たちが愛そうとするその前に、命がけですでに私たちを愛し救ってくださっていることを覚え感謝いたします。あなたの愛に感謝し、これからの日々を歩んでいきますように、皆さんの上に、私たち主にある教会の上に豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。